はい、それでは後半です。少し蓮の葉の質問、吉波さんがどのように答えてたのか、そこら辺もちょっと詳しくお話を聞きたいと思います。それでは、蓮の葉に上がった質問をちょっと紹介したいと思います。タイトルは人が嫌い。私は犬とウサギを飼っています。彼らは愛情をかければかけるほど懐きます。人は裏表があります。めんどくさいです。めんどくさくて疲れます。本当に疲れます。30代女性の悩み。それに対して吉野さんお答えは、あなたが気づくこと、あなたに何があったかは分かりませんが、世の中を思い通りにしようとしすぎてではないでしょうか。本当は思い通りにいかなくて当たり前なんです。今車の点検に来ていて待っていますが、早く終われと願っても終わりません。1時間でも2時間でも待つしかない。待つこともなく、ただいれば終わります。あなたは人と会話するときに必要以上に頭の中で思考して勘ぐるのでしょう。どうであっても受け入れられる力が人間には備わっているのに、あなたのが出てくるから物事を素直に見ることができない。自らを苦しめているのです。ペットは全てを受け入れます。どんな環境でも自由自在に生きています。がなんてもので物事を見ません。とても素直です。あなたには大切なペットから学ぶべきことがあります。世の中や周りの人々を変えるのではなく、あなたが変わるのです。というより気づくのです、というふうにお答えでした。ちなみに吉野さん、ペットか何か飼ってましたか？
そうですね、このお寺にも犬がいますけど、
まあね、ペット可愛いし、特に犬なんかはもうご主人様に、まあ、甘えてっていうか、感じだから、それに比べて人間はそれに比べて人間はって言ったらだけど、まあね、思ってるのはもちろんあるし、自分の思い通りには、動いてくれないということはあると思いますけど、これのお答えはどういうようなお気持ちで書かれたんですか？
まあ、ちょうど車の点検の待ちの時間で、まあ、待ってる時に、まあ、見て答えようかなっていう時だったんですけど、まあ、なんかでも本当にこう思い通りにならないことだらけだなっていう人生、むしろ思い通りになるってことがもしあったら、そっちの方が問題で、まあ、例えば自分が希望している通りにたまたまなることはあるかもしれないけど、そうじゃなくて本当に例えば今こう心臓が動いてるとか呼吸をしてるとかっていうのも思いとは関係なくこう行われてて、で思い通りっていうか、思ってなかったら、これが行われてなかったら私たちはもう死んじゃうわけですよね。すぐし生きていけない、
心臓もね勝手に、こっちの頭で止めろと思って止まってしまうようだとね、
目の働きもそうだし、目で見ようと思って見てるわけじゃなくて、目開ければ見えるようにできてて、そういうところにあのなんていうか救いの道があるんだと思うんですけど、やっぱりこうどうしても悩む人っていうか、こういう悩みがある人は人をどうにかしようとか周りの環境をどうにかしようっていう風にする人が多いと思う。自分もそうだったけど、やっぱ悩んでる時っていうのはあいつが悪い、なんであいつはこうなんだ、自分だったらこうする、それこそさっきの話じゃないけど自分だったらこうするとか、やっぱそういう押し付けるというか、人にこう自分の考えを押し付けて自分の思った通りになってほしいっていう要求がどんどんこう強くなってくる、でそこってすごく自分勝手だし、本当に我ですよね、我見というか、そういうので物事を見てるとそういうことになる、我を通して見ると。だけど実際はそういうものじゃないってことを知っていて、自分と例えば同じ考えに相手をしようとかいうことをやめると、まあ、いい意味で諦めるっていうか、そうするとすごく楽になるなと思いますね。
まあでも思い通りにいかないですよね。当たり前ですけど、人の特に人間関係なんかは、うんうんうんうん、
なんとなくこう今あって努力すれば必ずとか、なんかあるでしょ、なんかあの、まあ、いい方向にいつか必ず叶う、うん、
夢を持たせすぎ感は、うんうん、夢を持たせ、うん、なんだろう、うんうん、変だし、努力すれば夢を叶うっていうことを言う人いますけど、うん、まあ現実はそうじゃないと思いますし、うん、まあ、まあね、
そうそう、
あのおそらく努力しないと夢って叶わないと思いますけど、まあ結果としてその努力しても夢が叶わないことっていうのももちろんあるし、まあ、そこら辺も含めての人生なんですよね。だからあの諦めろとかそういうわけじゃないですけど、夢を諦めるということじゃないですけど、
そういうことじゃない、
うん、
明らかにするというか、うん、諦めるっつっても、
うんうん、
あの、うん、
まあ、あと何だろうな、やっぱり一つ人、あの、人付き合いで人間性を見ることで、思い通りに行ってる時の、うん、その人の人間性っていうのはあんまりよく分かんないんですけど、うん、その人が思い通りに行かなくなった時にどう振る舞うのかっていうのが、うん、まあ、その人の人間性とか人間の魅力だったりすると思うんですよね。だから、うん、まあ、特にじゃあ男女で付き合うとかっていう場合は特にそうだと思うんだけども、うん、例えば旅行に行った時に思わずトラブルがありましたと。でそこでやっぱり相手の人がまあなんていうの、うまくその場をクリアできないとか、うん、取り乱してしまうとかっていうのはやっぱりその人の本当の実力というとあれだけど、人間性だったりするんじゃないかなとかも思ったりもするし、うん
ね、旅行ってそういうの出やすいよね。
出やすい
と、
うん、でもそれだからこそやっぱり人間である程度付き合って、うん、旅行とかその普段とは違う環境に行って、うん、まあ、相手を試すっていうとちょっとあれだけども、うん、相手との相性をそれで見るっていうところもあると思うんですよね。でもまあそういうのってこれまあ言ってる意味すごいこの質問者の方、
うんうんうん、
分かるんですよ。面倒くさいんですよね、はっきり言って。
うんうんうん、
だから今の若い人が恋愛にあんま乗り出さない人も結構多いから、それはもうまあ面倒くさいからって言わればその通りだし、まあだったら別にゲームの女の子はそれなりにこっちがしてあげたらそれなりに答えてくれるし、いやじゃあ現実の女どうですか、現実の女はこっちが何かしてあげても全然何もこっちには返してくれないし、何の逆に私には何の実りもありません、ね、ゲームの女の子の方は実りがありますよとかって言われちゃえば、うん、そういうふうに考える人もいるだろうなと、うん、まあ個人私はもう結婚もしてるし、うん、あの人間付き合いとか人間が好きだから、その面倒くささがいいことを乗り越えてお互いのかけがえのない関係というか、お互いに必要だと思えるような関係を築くことにすごい幸せを感じるんですけども、うん、まあでもそれは確かに面倒くさいからそれで疲れちゃうっていう人はいるよなと、まあ、逆にその人間関係に期待しすぎちゃえば疲れちゃうし、
うん、なんかすごい損得で考えてるんだろうなって思う、うん、こう、うん、なんだろうな、自分にとって利があるかどうかっていうか、うん、そういう見方で物事を見ていくと、やっぱ押し付けみたいになってくるのかなって気がして、うん、そのお付き合いすることもそうだし、うん、この人と付き合うとこれだけいいことがあると、うん、自分にとってプラスだと、うん、そういう、うん、捉え方してるとやっぱりうまくいかないだろうなっていう、う
ん、まあだから昔、うん、参考とかって言われてた、うんうん、なんか高収入高身長みたいなね、高学歴
か、高学歴とかね、
そう今スペック重視みたいな時代から、うん、また最近もやっぱねスペック重視らしいんです。っていうのは、Facebook とか Twitter とかである程度自分がさらされてて、で、例えばまあ女子大生が、まあ例えばですかね、女子大生が、女子大生同士で仲良くやってたのに、なにこちゃんは、彼氏ができて、で、あの、最近友達付き合いが悪いと。で、昔だったら、まあ彼氏できたんだから、しょうがないじゃんみたいな感じで終わってたのが、最近だともう、もうフェイスブックとか開いて、彼氏どんなやつなの？で見て、で、まあ大したことないやつだと、そのコミュニティの中でのいいんですよ。
ひどい。
何？私たちの付き合いを、よそにこんなやつと付き合ってんの？っていうような感じになっちゃうんですよ。そうすると、 その女の子はもうその他の子もですよ、付き合う彼氏に対して、うん、要するに他の女友達からもう否定されないような、うん、あこの男と付き合うんだったらしょうがないっていう領域までやっぱりスペック、まあ、だからある意味参考よりも結構ハードル高いのっていうスペックを求めるようになっちゃって、でそれは本当恋愛めんどくさいですよね、うん、だからそういう
何を見てんのかね、それで恋愛できないからね、
そうだから付き合う女の恋愛に乗り出す女の子もやっぱりえこの男の人、私はこの男の人好き嫌いじゃないけど付き合ってで友達付き合い悪くなったとか言われて、でその友達にこの男あどうだね、見せたらこれ違うだろうみたいな、この男なんてうちらの友達付き合いを断ってるのみたいなこと言われちゃうかもみたいな、うん、ってなるとなかなか恋愛に乗り出しにくいっていうことがあるみたいで、
うん、まあつまんないねそんな、うん、それじゃあね楽しいことない
っていうか、いやそう、それはそれとしてもっとね、まあ、うん、恋愛に熱中したりとか、まあ、変なし恋愛とかって周りが見えなくなったりするものでもあったりすると思うから、うん、おそらく本来は、ね、周りが何を言ってようが、うん、付き合ったりとかね、結婚したりって、まあ、もちろんそれで悲劇が生まれることはよくある話ですけど、うん、とは思うんだけども、まあそういうこともあって今なかなか恋愛に乗り出し辛いのかなと、まあ、みんなに監視されている社会っていうのもあるの、うん、なんかありますか、
そういうのね気にしないで
恋愛、そう恋、まあ、小学校だと恋愛相談なんてあんまりないのかもしれない、
まあね子供だから、
子供だから
まだそこまでの話はないかもしれないけど、
でも携帯電話とか、それこそ携帯電話とか学校は持ってきてもいいこと、
一応禁止、
一応禁止、
禁止になってる。
でも小学校で例えば高学年ぐらいになると、うん、まあ、塾通いが始まったりとか、うんうん、お母さん仕事してたり
とか、
ね、
一部の子はスマホとか使ってるみたいな話はやっぱり高学年ぐらいからちょろっと出てきて、うんうん、まあ、ほとんどは中学入ると買ってもらえるなんていうようなことは聞いてるけど、
うん、でもやっぱり子どもの、その安全っていうか連絡取りたいっていうことでね、持たせるような親も言うだろうし、
うんうん、ねえその辺は、
まあその辺はやっぱりその、ね、メディアとの付き合い方とかも、そうね、その若いうちから慣れとかないといけないし、
ねえどっちがね使いながら、まあ分かってくるんだと思うんだけど、うん、やっぱり何も分かんないままそういうのを使い出しちゃうと、うん、どうしてもそういうトラブルに発展しちゃうし、うんうんうん、ね、そういうつもりで書いてない言葉が違く捉えられたりとかってよくあるけど、うんうん、特に女の子同士とかあとそういう揉め事にもなるし、
俺はもう全然教育者でも何でもないから、うんうん、もうまあ、部外者っていうかもう言いたいことを言える立場だからあれだけど俺はもうやっぱり怪我してなんぼじゃないけど、うん、やらせる派、うんうん、やっぱりもう若いうちからどんどんやって、うん、その作法じゃないけども、うん、多少の怪我をね経験しないと大人になってからでは本当それがもう本当にもう取り返しつかなくなることになるっていうこともあると思うし、うん、もちろん子供時代に気づくことがトラウマになるとかってねこともあるから、うん、これをもうね大声では言えないし、うんうん、あれなんだけども、逆にじゃあそのスマホとかそういうの抜きにして、ね、うん、その小学校からどんどん上がってきて大学生まで私もずっと両親ももう喧嘩もしなくて幸せでお金にも苦労してなくて、うん、もう恋愛もずっとうまくいってて、うん、人生挫折ありませんみたいな大学生の女っていうか、まあ、ね、うん、女の子で、あ、岸さんはあんま魅力ないと思う、うん、ずっと成功体験ですって、うん、で逆にそういう人たちがなんか挫折にぶつかった時にトラブルにぶつかった時にさっきのちょっと旅行の話じゃないけどうまく立ち回れるのかっていうのはもう逆に心配だし、育ててる親だって、まあ、人生がずっと 円満でねスムーズにうまくいけばいいけども絶対そういうわけじゃないんだから、うん、そういう時にどう立ち振る舞えるのかっていうのはやっぱり一つその子育てっていうかね子育てって、まあ、人間を育てるっていうか、ね、意味では重要じゃないかなと思ったりするからやっぱりまあ携帯電話の取り扱いに関しても俺はちょっとずつでも傷つきながら進んでいってほしいなと、
うんね、なんかうん、やっててもいいんだけどこっちが本当じゃないこっちのスマホのこっち側が本当じゃないってことを知っててほしいな、うん、ちゃんと相対して会話をした時が本当の姿でこっちは事実じゃないというか、
うん
まあまあ、作られてる本当にだから本心はやっぱりここあって確認したら結構安心できたりとかあるんじゃないかなってい
やそれはもちろんあの、うんうん、そうただやっぱり
そこを知っててほしいなっていつも思ってて、うん、その子供たちやってても、うん、実際に会った時には、うん、本当の姿が見えるからそっちを大事にしてほしいなって、うん、こっちよりも、うんまあ、ちょっとした連絡はまだ便利なんだけど、
うん、現実あっての、
うん、かな
って IT あのネットの中で、うん、でもそれはやっぱりもしかしたら時代が違ってるかもしれないっていうのを特に最近感じるのがポケモン GO って
ポケモン GO
やってる
ここもなんかあれになって
る、はい、
なんとか
捕まるなんかスポットになる
スポット
いやあれは一つにはあれまあすごい流行ってるけども一つにはやっぱり現実はつまんない、
うん、
現実はつまらない、うん、現実だけどそこにやっぱり、うんなんかモンスター現れて捕まえて楽しいみたいな、うんうんうんうん、いやお寺来てお寺楽しめばいいけど、
うん、
いや現実社会つまんないじゃないですかいや見てくださいネットの中にはモンスターいて、うん、それ捕まえたり捕まったりして楽しいじゃないですかもうそれは今はポケモンがギリギリそのリアルな地図とリンクしてるっていうんで、まあ、そういう意味で身体性っていうか現実の身体性もちょっと関わってるからまだ現実とネット社会って言っても結構つながりがあります、うん、あると思うんですけどもうそれがいよいよもう現実の地図じゃなくてもうネット上の地図の中だけでそれが楽しめるっていうようなことになってしまった時にいやもう現実はもうつまんないと、
うん、
人間付き合いつまんないと、うん、いいよもう100円でカップラーメン食って3食それで、
うん、
あとずっとネットしますみたいな人種が出てくることはあり得るし、
うん、この間なんかで聞いてネットの高校ネットだけの高校、
うん、ネットだけの高校入学
式でやってそんなの聞いたけど、
うん、
すごいね修学旅行とかもインターネットで行くみたいな、
うん、そこまでいやでももう今
はそうするとなんかもうその世界だけのうんね、友達とか会うこともなく
いやでもいやそうもうそう現実は、うん、もうつまんないと、うん、もうネット社会の方が
そうなんだ、ね、
っていう感覚の人は増えてきてもおかしくないし、まあ、その一つきっかけポケモン GO ってやっぱりその、うん、仮想現実っていうか、
うん、
っていう技術がやっぱりそれだけ進んでるんだろう、うんでまあ、これちょっとこの番組放送されているのはちょっと10月の中旬ぐらいにはなると思うんですけど、ちょっとついにというか PSVR っていうゲーム機が発売されるんです。あんまゲームやらないかもしれない。うん、これさゴーグルをつけて、うん、なんでのなんだろうバーチャルリアリティっていう、うん、こう左向いてそっち左見えて
る、
なんていうの
すごい、
うん、VR 技術とかっていう、
うん
うん、のプレイステーションとリンクさせてっていうゲーム、で家庭教師になるゲームとかあってになるゲーム
になる
そう女子高生がいて、うん、女子高生がいて自分が家庭教師、
うん、
でこうやってこうね女子高生でいろいろ勉強教えて、うん、でその視線とかも分かるから、うん、女子高生から、うん、どこ見てんのみたいな感じで言われたりとか、うん
変態のゲーム
変態のゲームいやそれはまあちょっと特殊なね、
うん、い
や学校の先生がやりたかったけどできなかった
っていう人が
体験するゲームなのかまあでももちろんそれ以外のなんかいろいろ空飛んだり、
うん、
いろいろゲームあるんですけど、うん、そういうのをもう一般の家庭にももう入り込んでいる時代っていう
の、うん、
そう ですね。いや、まあ、VR 技術ちょっとそこら辺はやっぱりここ2、3年本当注目なんじゃないかなと思ってます、うん、ちょっと待って、ちょっと質問、他の質問に移ります。
はい、
はい、兼業坊主にイライラという、はい、質問というかお悩み相談、がありました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。